大阪お笑いラジオ、よろしくお願いします。高橋です。そしてもう一人ですね。
はい、お笑い塾の塾長の高田です。お願いします。
お願いします。高田さん、はい、なんか今教育界の革命が起こってきてますよ。
気になる
記事がありましたよ。はい、なんかね、ある小学校で校長先生がですね、競争化社会になってしまっていると今子供たちも、はい、でそれで劣等感を覚える子供を減らしたいということで何をしたかと言いますと、通知表をなくしたって言うんですよ。
それは通知表そのものを、
そのものをなくすんですよ。
ええ
ってなるでしょ。
マ
スター、僕らの時って通知表があって、はい、あーとか、でね、親に見せて、あんたちょこれできてへんやんかっていうのが、はい、言われたじゃないですか、あれをなくしてるんですよ。
じゃあ一切もその評価をしないでしょ。
評価というか、なんかもう今風で言うと、はい、その子と対面で話するんですよ、先生が、はいはい、でこれあなたは苦手なこと、今後伸ばしていきたいことは何ですかって言い方するんですよ、でこれ伸ばしていきたいです、分かった、じゃあこうしていきましょうっていう風にやっていくみたいな。
でじゃあその書面というかそういうのは一
切ほとんどないらしい。でやっぱり親にしたら、いやいやうちの子何が得意かわからないじゃないですか、はい、とかいうのはやっぱあるらしいんですけど、そこって びっくりしたのがテストの点数も出せへんにするとね。なんでかって言ったら、罰はするけど点はつけへんみたいな感じですよ。
どういうこと、ちょっともうついていけないんですけど、
丸罰つけるらしいですよ、はい、だから合ってる、はい、合ってない、はい、で、あ、君ここは苦手だよねって言って伸ばし、今度頑張りましょうっていう方式するか、別にテストの点いらんやんかっていう話なんですよ。
それはそこだけの、
一応そこだけの一応改革みたいな感じでやってる。
ただあれですよ、その後進んでい
って、そうですよ、
現実があるじゃ
ないですか。そうなんですよ
って思いますけど、
一応でも成果も上がってるらしくて、はい、その運動会とかでも普通やったら5位の子ってこうなるじゃないですか、うわ5位や、
ラジオなんでちょっとこうなるうなだれる
し、ね、うなだれてこう5位か、もう俺なんて足遅いからな、はい、じゃないですか。でも競争抜け出した子なんかは5位でもやった、この前より早く走れたっていうことでテンション上がってるらしいですよ。
まあ、他人との比較じゃないってこと、
ね、そうなんですよ、そんなんね、僕から出したらさ、はい、ね、高田さん言うように、じゃあ中学上がっていったら絶対点数出るし、じゃあ高校になったら、なおさら受験関わってくるから、はい、点数出てくるしって、
はい、偏差値とかいろいろ、
そうなんですよ、やるんやったらそこだけでええのっていう話になってくる、じゃあ、僕はそんなに通知表なくすくらいやったら、もうインスタとかやめちまえって言ったらいいんですよ。
なるほど、SNS
も学生時代からやるんだったら、大人になってからやりなさいと。なんであれがあかんかって言ったら、だって小学校の時にやったら悲惨じゃないですか。
そうですね、確かに、
もう僕なくてよかったと思いますもん、でこれからね、今ちょっと今時期的に4月の終わりなんで、ゴールデンウィーク春じゃないですか、うん、じゃあ自分の昔ってみんなあんまり海外旅行とか行かんかったじゃないですか、
そうですね、
近く行ってみんな公園とか行ったりとか、ね、イオン行ったりして遊ぶっていう、
イオンで遊ん
だ、イオンで僕はすみません、大英大英だったんで、
なるほど、
ま、時代的にすみません、またイオンの時代じゃないですよ、大英なんですよ、
なんか時代
声優とかね、
何言って遊んだんですね。
え、ゲームセンターあるじゃないですか、あと
僕ちょっとなんかスーパーとかそういうイメージだったんで、
え、大英って、え、
みんなで買い物の小学生がしたから
と違
そうじゃないです
か。え、高田さん時代ないんですか、大英、
なんかゲーセンはゲーセンで独立してて、
あ、そうなんですか、
大英は買い物行くっていうイメージです
。あ、そうなんですか、
大英はそのコンプレックスっていうか、そのいっぱい固まった集合体としてみたいな、
そう
とこですね。
で、コンプレックスがちょっとすみません、なんか超、まあ、いろいろ大型ショッピングセンターなんであれなんですけど、でね、じゃあ毎日ダイエー行って、僕みたいに大英ばっか行ってるなと思ったやつが、友達のインスタチェックしたらね、なんか海外行きましたとか言ってね、アメリカでこんないいもん食べましたとか言われたらね、お母さんこんなになってるけどどういうことってなるじゃないですか。
あ、ズーンってな
る、ズーンってなるでしょ。で親が言うセリフって決まってあるじゃないですか、うちはよそはよそ、うちはうちでしょ、はい、んなわけないやんけと、はあ、親もそんな言っときながら比較するじゃないですか。
あ、だいぶいい
なんか思いません、親よそはよそ、うちはうちって言うんやったら、あの子勉強してるよとか言ったらあかんでしょ。
ああ、その多分理不尽さを教えてると思うんですけどね、そういう親は。
あ、そういうことですか。
矛盾してるのが人間だよっていうの
を人間だもの、
早くから
そんなん気づかなかった。
そうですよね、ここ今
今思ってる。でも SNS やっぱなくてよかったですよね。
SNS はなんかちょっと負の面の方がでかいのかなって思いますね、ほんまに。
ですよね、なんか みんなに例えば出回ってると自分には回ってないけどみんなのグループラインに回ってた言葉とかを例えば知っちゃった時ってどう処理したらいいか。
いや難しいですよそれは。ね、押さなければ押さないほど傷つくんで、
えってなるじゃないですか、うん、みんなで今度プール行こうって言っててって言った時に、え俺のとこ来てないでとか言って
誘われてない、
え嘘やんとか言ってあれグループライン入ってなかったとか言われたら傷つけて、この子は傷つけないですよ、
はいはい、
でも傷ついてしまうじゃないですか、うん、
結果、
うん、ああでもほんまに小学校からなんか教育やったらいいのになとか、
うん、日本ってなんかそういうもっとここへ教育したらいいのにいっぱいありますね。
なんかお金やっと今始まってるじゃないですか、はい、なんかお金のため方とか、まあ、18歳でクレジットカード入れるなってしまったからやっぱ借金にならんように気をつけましょうって言ってお金教えますって言ってますけど、 SNS 教えたいよね、もっと、うん、
一番あの危険っちゃ危険です
よね。ですよね。なんでそんなもっと日本、ね、やったらいいのになっていう、ちょっとまあぼやきすぎてるかなと今思った、
ちょっと熱が
入りすぎた今日このものですということですね。今回ゲストまた来ていただいた、またこれも久しぶりですよ、
うん、
久しぶりに来ていただきました畠山さんです。よろしくお願いします。
シアリスのツッコミ役の畠山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。畠山さんどうですか、自分の通知表とかどう覚えてます、どんな言われてたかとか。
もっといろんな友達と遊びます
そんな書かれんの、
うん、
嘘やん。
当時は理解できなかったけど、なんか久々に出てきたの見て、あれこんなん言われてるって思って。
あ、そうなんや。
あ、友達が少なかったから、なんかいろんな子と遊びましょうって書かれてたんだなって。なんかもらった時はなんかわからなかったんですけど、今になって、うん、あもっと交友関係広げろってこと
それはどういう意味で先生言ったんだな。やっぱ将来あなたはいろんな人と接するから交友関係を広げましょうって言ってるのか、畠山がちょっとなんかあまりにもなんか寂しそうに見えたから。
いやもうなんかあの本当暗かったんで多分あんまり友達と遊んでるところとか先生見てなかった
見てないでもなんかそれ先生も無責任じゃないですか、
うん、
買い解きながら何もしないって、
ね、うん、ね、なんかそこで誘ってくれたりね。
そうあでも畠山みたいな多分いざなわれるのも嫌なんやろな。
いやそれは分かんないですよ。
じゃあ例えば先生が畠山さんちょっと来てっつって、ここでものすごい盛り上がってるからちょっと来なさいって言ったらどう
盛り上がってる
盛り上がってるから
鬼ですけどやっぱり無神経な先生かなとは思いますけどね。なんか、ね、やっぱマイペースな部分は私はあったんで、うんうん、やっぱりあとやっぱりその打ち気っていうのがあったので、うん、そのまあ個性として見てくれてた方が良かったかなみたいなのは当時は。なんか小学校の先生っていうのはそういう押し付けが強かったイメージがありました小学校の頃の
押し付けがある。
なんかこうじゃなきゃいけないっていうのは、子供はみんなと遊ばなきゃいけないっていう、まあ、そういうイメージはありました。
それ見て親が畠山もさ、そのもうちょっと友人増やしましょうみたいな親見てなんていう。
いや親は何も数字しか見ないんで
それ嫌やな。
いや多分親何も言わない。親は何も言わない。
畠山さん親の印象悪いよね。数字しか
見ない。親特に何も言わない。
結果主義家庭主義じゃなくて結果主義のお母さんやったの。なんか
いや特に成績とかコメントについてこうだよとか言われたことないですね、親には。
ああ、畠山もあれじゃなかったっけ、お母さん結構せっかちっていうかあれじゃなかったっけ、
はい、あ、そうですね、せっかちな。
でお父さんはどっちかのんびり派な
の。のんびりしてる、はい
な、
はい、
ケーキが来てなくても全然大丈夫ですなんか頼んだ注文したケーキが全然来てなくてもお父さんはのんびりええやんと思えるけど、お母さんはなんでこいつら遅いねと思う
自分がお金を払ってるわけですから母親の
方がだからイライラしてしまう。
そうそう。
でも畠山からその お母さんの DNA はあんま感じひん。
私せっかちです。
あ、せ忘れてた。
めっちゃせっかちです。
初期の方、それ畠山こう来た時めっちゃせっかちエピソードめっちゃしとったわ。
そうでしたっけ。
あのせっかちやからパン焼く時でも最短でパンを取り出してしまう発酵させずにパン作って。
そうなんです。
トンカチでやらなあかんぐらいカチカチのパンで
待つのがやっぱり人になんかせっかちに見えないとかあののんびりに見えるっていうのはわざとそうしてるのもあるんです。
すごいな。
せっかちっていうか人をなんか待つとかなんか人がなんかやってるのを待ってる時すごいイライラするんですよ私。
怖いやそんな言われた俺
はイライラするから、うん、あのもう無視あの、ね、何か待つなんか何か待つのをやめようと思って。じゃなんか人がもたもたしている
究極の
人がもたもたしているのをいたら、うん、あの自分は待たないでおこうってあの
どういうことです
か。例えば行くあのどっか行くでって言った時に、うん、そのあのなんかよ支度もたもたしてる人がいるじゃないですか、うんうん、待ってたらすごいイライラするのであの無の何も考えない。そう
急に禅の唱えの
あの何も考えなんか逆に自分の好きなんか今日晩ご飯何食べようとかそういうの考えるっていうなんか待つっていう行動をやなるべくやめようってイライラする
それをやめるのすごいです。
やめれるの
やめれる
忘れれるの
忘れもうもたもたしてってもなんかいいやみたいな。もたもたしてても私には関係ないって思う思う。
例えば、うん、この引っ張りすぎもあれなんですけど旅行行きました女性同士で行ったらやっぱさごめんちょっと髪の毛整えるかちょっともうちょっと待ってって言ったらもう忘れるの。
あもう違う空間に映ることにするみたいな。いもうその人とは今関係ない
急に
一緒に旅行行ってたとしても関係ない
今関係ないその人はその人みたいな風に考えないとイライラしちゃう待つ待つっていうの
何なんですかその心の何かキュッキュ
ッすごいなんか悟ってるんです
よ急に
とか見ないようにするとか
思ったもん、ね、意識全くしてる
んだろう、うんうん、意識しんとこうって待つっていう感覚をやめようって思って
何ですかね僕その境地にはごめんなさいまだなったことないんです
よ。現実逃避に近い
じゃあ例えば高橋君と畠山さん2人でいててそうなることもあるってことですか、うん
あでも高橋さん多分きちっとしてるんで
大丈夫。でも早いんですよ、はい、待ち合わせとかしたら、はい、は僕は、はいまあ、結構どっちかというときっちり行く、はい、例えば2時あったら2時しっかり着くタイプなんですよ、はい、でもどう考えても畠山もうおるんですよでもこのしかも感じも5分前ぐらいに着いた感じの待ち方じゃないなって
分かるんですよ。
分かるんですよ畠山がもうどっしりしてるから空気にそのこの空気になってるんですよ。
そうです
空気感になってるってことはこれ絶対10分前ぐらいになってでこの前ちょうど、ま、見に行ってたから行ったらやっぱ10分前ここ行ったんですよ。だからでおるんですよもうあらと、うん、いつ来たんって言ったらもう買い物ついでに来てますって言って
そう
で言いに早いんですよ。だから畠山に合わせようと思ったら
だからその別に早く相手はちょっと自分が待たせるの待たせるのっていうか自分が遅刻したらどうしようって思っちゃうんで、うん、あの迷ったらその分遅刻してしまって迷う時間をちょっと用意しておいてそれを考えて
用意してお
いて、はい、スムーズに来ちゃったら
多分30分前に多分ついてる感じですよ、
ねまあ、遅れるよりはねよっぽどいい
と思いますけど、はい、すごいですよ。もうこんなね畠山さんとですね、はい、今回のトークで趣味トーク趣味トーク趣味ってことじゃないですけど、はい、先言っとくと話じゃないんで趣味今回はですね、ぜひあの今私たまにいませんなんか話してて趣味なんですかって、うん、ちょっと趣味ないんですと、はい、とかいう人に、うん、これどうですかというのをちょっとおすすめしたいなというのをやっていきたいと思うんですけど、畠山さん何をこう今回進めていただけますかね。
まあ、進めるほどのものではないんです
けどいきなり
まあ無難に映画
ああ映画いいですよね。
やっぱりそのコロナ禍っていうのもあって、うんまあ、一人でも楽しめるし、うん、友達とも楽しめるし、まあ、部屋の中でも楽しめるっていうので、
うん
まあ、あの映画を おすすめっていうか、まあ、手軽に楽しめるかなってい
う、うんうん
はい。
大輝さんじゃあ無趣味の人が聞く定番のセリフがありまして、
はい、
何見たらいいっていうのが始まりました。
ああ、見ないでしょ。思っちゃうんですけど。
じゃあ、なんでそんな
思っちゃうんですけど。
急に無視するっていうのが出てきたけど、さっきの。
それも困るんですよね。その人がどれぐらい何が好きなのかっていう
のが。じゃあ、僕の聞き方がちょっとまずかったですね。じゃあ、はい、畠山さん何見てるんですかって言ったら、どうよく見てるのなんですか、
私はやっぱり黒沢明監督
の。ごめんなさい、何歳の人にしてるんですか。ごめんなさい、僕の設定分かったからあれなんですけど、
もうちょっと
気持ち、僕20代ぐらいから、はい、
若めの、
ね、若の人言ったら、誰って言いますよ、今の20代
に。なんでしょうね、確かに。
そうなんです、
うん、あ、そうなんですね。
自分もその見るまでは名前、なんか世界の黒沢とか、なんか外国人の人が日本人で知ってる人、一郎か、二郎さんか、
宮崎駿さんとか
いたんで、なんでそんなにみんな黒沢さんって言うんだろうと思ってたぐらいなん
です、
見るまで。
で、じゃあ、はい、黒沢明みたいなの、で言った時に、じゃあどれ見たらいいんですかってなるやん、じゃ
あ。やっぱり、あの七人の侍が一番分かりやすくて楽しめるのかなって、アクションとかもあるので、それを見るといいかなっていう、その多分ジャンプとか少年漫画とか読んでたら、それこれも楽しめる。
嘘やそんな、なんかそんな
王道みたいな感じなんで、
ジャンプぐらいの感じで見れるの。
でもワンピースのルーツは日本映画
ですけど、そんなポップ、
なんで話の構成とか展開とかはそう王道、王道中の王道やと思うんで、あのすごい分かりやすいと思います。
ごめんなさい、気持ち的に最後じゃあ巨人の最後の見たら、やっぱもうワンピースみたいにスカッとした感じなの。やっぱり
あの黒沢明監督なので、ちょっとなんかあのハッピーエンドじゃない、完全なるハッピーエンドではないので、何か考えさせられるっていう、何か爪痕が残させられる。
畠山はじゃあ一位の侍見た時は最後どういう気持ちになったの、考えさせられたの最後。見終わった後、別に内容読んでいいんですけど、こう見終わった後、あ、こうやなみたいな。何も感じていいやん、言葉に出せよ、
言語化してもらった。
人生もっ
と、あ、確かに、まあ、それが現実だよなみたいな、なんかその
ぶちゃけじゃ、なんか人ってなんかこんだけ一生懸命やっても報われないんだなとかさ、なんかさ、
そうですね、こんなに侍が農民たちのために戦って、で犠牲者、犠牲を出しても、まあ、あのね、農民の人たちはみんな喜ん、まあ、最終的には勝ってたんで、あの喜ん、自分の村が守れて喜んでたんですけど、その侍にも、まあ、犠牲者何人か出てるわけで、それに対しては農民の人はなんかあんまり、もうずっとお祭り騒ぎして、
無視してる、
歌って終わってたような感じするんで、なんか、あの田んぼに稲植えながら、
むっちゃ考えさせられるじゃないですか、その終わり方。
なんかお祭りの歌を歌ってる農民の人たちと、あのお墓の前にいる侍の、なんでしょう、この差が、あ、結局なんかこの差って埋められないなかったやなみたいな、その身分の違いっていうか、そういうの。なんかこんなにあの戦ってる時はみんなで一緒にうおーってやってたのに、最後、結局戦争が終わったらこうなるなみたいな、
なんか思わせず戦士とね、それ以外
の人たち、そんな終わりジャンプにない
です。
ジャンプはみんなこうで終わって、
それがないのが黒沢明だった。
ちょっとね、こう考えさせられる
そうなんですよ。
黒沢さんって、まあ、僕ちょっとすみません、あんま見てないんで申し訳ないんですけど、やっぱり白黒とかじゃないですか、はい、なんかちょっとそこに僕は抵抗を覚えちゃうんですよ。
はい、
それはどう慣れていったりとか、なんかこうしていったりとか、これ、
白、 見たことある友達と一緒に見た方が、すごい音声とかが悪かったりとか、うん、黒沢監督の映画の農民の人とかってもうボロボロの状態でめちゃめちゃなまってても何喋ってるか分かんない時があるんですよ。だからそれを今どういうこと言ったのって、解説をお願いして解説してくれる友達いたの。
ってことはもう趣味無趣味のやつはもう趣味この黒沢明っていうやついないとダメになってくるよね。一人で楽しまれへんよね。さっき
セットでね、
畠山さん最初言った時何て言ったか思います。映画っていうのは一人でも見れて気軽に見れるからもういつでも見れるからいいんですよっつって黒沢明見た瞬間何言ってんのかちょっと誰かの解説して
んだよ。一人で見る場合はその場の雰囲気で何喋ってるかって想像する。
そうそうそう、
こういう状況で、聞き取れた前後からあこういうこと言ってたみたいなそれから何回も巻き戻してこう耳を澄まして頑張る。
ある程度筋というか流れ入れといてもいいかもしれないですね。
あ、ね、今やったらネットとかで、はい、内容とか調べれるからそれでパーって見といて、はい、じゃあ見ようと、
はい、
で見たらいいか。
そうそうです。
で見て七人の侍見てちょっとかわ戦争ってこういうことなのかとちょっと暗い気持ちになると、
まあまあでも盛り上がるシーンは盛り上がる
じゃん。
でもそんなずっとは沈ま
ない、
は
い、沈まない。
やっぱ山場
ねカタルシスもあるし。
あそう、うん、でいや他はじゃあ どういうのを勧めるんですか。
あ黒沢監督 の、 生きる、
おお、うん、
胃がん、お医者さんから胃がんに宣告されて、
うん、
胃がん宣告されて公務員の方で、うん、もう余命、半年だったかなんかそういうぐらいで、で、最初ショックを受けてもう何も手つかないんですけど、うん、そのである日その知り合いからなんか死ぬ前に何か作ってみたらどうみたいな言われて、あ、じゃあ自分何か作って残してみようかみたいなので前向きにその活動をし始めるっていう。
いいやん、
はい、
さっきよりなんかこう前向きになりそう前向きになれるじゃない
ですか。いいのがあるんで
さっきの絵も素晴らしいです
いや、そうですよ。最後いや、さっきのやっぱり七人侍が聞いた感じ、この対比で余計さっき言った SNS の比較みたいなもんできる明るい人と何かくらいの、あ今回でもこう前こういくってことでしょ。
はい、
一生懸命自分の作ろうとし、はい、なんか作ろうとするってことでしょ。
はい、
いいじゃないですか。え最後やっぱこうよかったみたいな感じなんだけど、
まあ、最後はまあよかった、まあ、結果的にはなくなっちゃうんですけど、
まあそれ
でもまあいい、うん、周りなくなった後その周りの人がこの人こんなにこんなことしてくれたんだよとかエピソードを語る。
めっちゃいいやんか、ハートフルやんそんなハートフルなんや
いい話、はい、
いやそれやったらなんかやっぱ進めるっちゃ う、 あなた今を大事にしてないんじゃないとか、はい、この生きるを見なさいよとそれをおすすめできるんじゃないの。
もうおすすめは、まあ、でもね話が最初はやっぱり本当に最初の方は暗いんで、最初の方は暗いというか、
うん、
そうですね、ちょっとタイトルからしてちょっととっつきにくいかなとか思います。タイトル
ちょっとポップじゃない生きる
って、なんか重そうみたいなイメージは。
え、畠山はそうやってじゃあ黒沢さん1個2個見たらまた次見ていこうって深掘りするの。
友達にいい話の教えてって詳しい友達に。
え、いい話の基準って何、その
あんまり暗くないのお願いって
まあね、こんな暗くなってる時代にまだ暗くするのかと、
はい、
どんだけをどうするの、その暗い気持ちになって何で挽回するの、畠山は。
暗い気持ちになったら、まあ、コメディで、
あ、コメディ、
コメディ映画見て。
でも畠山ってね、まあ、授業でもいろいろね、まあ、映画紹介してるのに、ようわからん、やっぱ映画見てるじゃないですか。
マニアックな
の。マニアックなんて、何やったっけ、なんかライオンがリアルな、
ロア
どうやったらそんなん出てくるの
いやこれもあの
なコメディーコメディーな
コメディーではコメディーではないです。あのパニックアドベンチャー
パニックなんですよ。いやごめんなさい、もうパニック系はもうジョーズとかで大丈夫なんですよ。その
ジョーズはやっぱりパニック映画でその恐怖というかそういうの、うん、こっちはアドベンチャーっていうライトなのがパニックやねんけどアドベンチャーな感じで、そすごい
アドベンチャー、
あのハッピーエンド。
いやだってしかも聞いてたらさ、しかもリアルね、しかも教育何指導されてない虎とかやろ。
はい、
パニックリアルな緊張感こっちに来るやん。
すごい、あそうですね、すごいドキドキハラハラします。なんか作り物って分かる映画よりもあの違う意味ですごい緊張感がずっと、だから疲れめっちゃ疲れました、ね、ずっと緊張しっぱなしで、ね、はい。
だってその近くで俳優さんでこうやって寝たりするんやろ。
そうですそうですそうです。
いやこの人ほんまに壊れんちゃうかとかっと
尋常じゃないぐらい出てくるんで、
そんなに
100なんで、
えサファリやもん。
そうですね、
サファリパーク
びっくりしてしまって、はい。
それはごめん、それは何で調べたの。
これいやアマゾンプライムにあって
、すごいなアマゾン。
そんなマニアックな
の。はい。で
アマゾンプライムやった
な。なんで畠山それおすすめで出たってこと？それは畠山の。
いややっぱたまに何かあのトリッキーとか、なんかたまにそのえこれおすすめ、私に対するおすすめなのかなっていうのがありますけど、何かなみたいなのは。
でポチッと押してみようと思うやろ。
あ、はい、
それはすごいわ。2時間と思ったらやっぱ結構興味ないやつ2時間ってすっごい、
まあ、なかなかなのでチャレンジですよね。
やっぱ本物を使ってるっていう説明最初に知ってたんで、どんなのかなっていうの、
あ興味あったみたい
な、どんなのかなって本物のを使って、
すごいな。その畠山 その機械にもおすすめでって言われたらちゃんと見るっていうこの姿勢、
これはすごいです。
機械にも機械確かにそうですね。
AI に勝手に、ね、今までの傾向から勧められたもんでもお前見ろって言われたらはい見ます
って言われた。高橋の機械に勧められて嫌なんです
か。いやお前俺の何知って
るの。
機械何をお前勧めてくんねんみたいな、はい、今って
正反対ですね。
人に勧められるのよりもやっぱ自分の意思。
そう、僕はやっぱもう自分の意思を、まあ、ちょっともう時間ないんでささっと言いますけど、僕は最近やっと舞台を楽しめるようになったんですよ。
はい、
もうほんまに楽しいっすよ。なんかもうエネルギーすっごい感じるんですよ、うん、もう初めて見た劇団四季見た時もなんかね、人の声ってほんま周波数出てんやってやっと分かったんですよ。はぁ、い、ーって言ったらもうここ
ビビビ
きますよ。もう T シャツが
T シャツ入れてる。
大変ですね。
え、うせえ、何か風かなと。クーラーのじゃないんですよ。やっぱ声なんです。
エネルギー
が出てるんですよ。でやっぱあそここだわりがやっぱね、こう僕はまあリトルマーメイドっていう、まあ、バリバリのカップルか家族しか見に行けないとこに男一人で行ったんですけど、やっぱ面白かったっすもん、うん、こうなんかね、やっぱちゃんと海やから波によってこう揺れてるんですよ。ちゃんとずっと喋ってる間もあの人ら、この動きがすっごいリアルなんですよ。でワイヤーでこう泳いでる風にするんですけど、ちゃんとこうくねくねくねくねしてこう、こんなにもうできんなと思って、これをねほんま一回でもいいからこのね劇団四季みんな見に行ってほしいんですよ。エンタメをやる人は特にこういう細かいディティールがコントの積み重ねになるんだと。
作り込みです。
作り込みが大事やねんやと、だから面白くなるねんやと。あともう一個言いたいんです、どうせ笑うとこないんやろってやつ多分いると思うんですよ。
そういう
劇見てもどうせ俺はおもろないのあかんねんってやつ安心してくださいと。やっぱりね、感動ってずっと感動じゃ涙出ないんですよ。
あ、そり
ゃ
そうですね、う
ん、ずっと緊張って無理じゃないですか、
はい、メリハリが
ない、ね、だから人間どっかでふわっとしなダメなんですよ、うん、だから笑い絶対作ってあるんですよあの人ら、うん、であんなイケメンやが真剣に笑いやったらあんだけ面白いかと。ベタな笑いがドリフ的な笑いしたりするんですよ、
うん、誰が見ても面白い、
もう誰が見ても小さい子でも笑えるようになってるんですよ、うんうん、ぜひ見に行ってあげてください。劇団四季からお知らせでした。
四季の方です。
広報 タントになってしまいました
。気持ち悪い。
気持ち悪い。あ、もうエンディング来ちゃいましたよ。もうね、楽しい話も、これ多分今日聞いた人はね、多分黒沢と劇団四季行く人増えたと思う。
どっちに行くかね。
絶対僕の方行くでしょ。畑を抜いたらなんか今暗い気持ちになりたいんだね。見に行けないでしょ。
でも黒沢映画ほんまにいいです
か。畑は今日の感想はいかがでしたか。
そうです
ね、久しぶりやったしね。
あ、久しぶりで、うん、こう、どう喋れるかなって思ったり。
喋れた。
まあ、あの、そうですね。ちょっとあの、まあ、まだ今日調子いい方です。
調子いいまだ言って。いや、またその時ね、ちょっと調子いい時、はい、またゲストに来ていただけたらと思います、はい、今回のゲストは畑山さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いします。